聖書をお読みいたします。詩編23編1節から6節までをお読みいたします。詩編23編、ダビデの歌。主は私の牧者であって、私には乏しいことがない。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの御際に伴われる。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を正しい道に導かれる。たとえ私は死の影の谷を歩むとも、災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。あなたの鞭とあなたの杖は私を慰めます。あなたは私の敵の前で、私の前に宴を設け、私の頭に油を注がれる。私の杯は溢れます。私の生きている限りは、必ず恵みと慈しみとが伴うでしょう。私は常しえに主の宮に住むでしょう。あきましておめでとうございます。新しい年のスタートは詩編23編を味わいます。この詩編23編は教会の年間の聖句として掲げられております。礼拝説教で主に開いていたヨハネによる福音書は、主は私の牧者であって私には乏しいことがない、イエス様こそ私たちを命に導いてくださるお方であるというテーマで味わっていました。またこの23編の豊かな内容を、神聖聖歌神油再臨というですね、始終の福音に当てはめて受け止めていこうと思います。神聖というのは新しく生まれる、聖歌というのは清く変化する、清く化けるですね。神油、神様の癒し、そして再臨、イエス様が再び来られるということ、この始終の福音に当てはめて受け止めていきたいと思います。新生という言葉難しいですね。新しく生まれるということですけれども、このお方様を個人的な主、私たちの人生の歩みを導いてくださる方と受け止めるときに、私たちは新しい命に生まれ変わることができます。生まれ変わらされます。そこからの歩みも変わりますし、今まで気づかずに気に留めることもありませんでしたけれども、私たちのことを考えて与えてくださってきた方がおられるということにも気づかされるんですね。気づかされるように変えられていきます。気づくことができるように変えられていきます。聖歌、清く変化すること、清く化けること、私たちは主を認めなかったこれまでの生き方と、もうそこでお別れするんですね。決別し、主の清さに預かるものとなるわけです。別な見方では、このお方様の所有となるんですね。持ち物となります。私たちは、この世に属するのではなく、主イエス様に属するものとなっていきます。主は私たちの生涯すべてに関わる責任者となってくださいます。私たちはいよいよ主にふさわしい歩み、生き方を選び取るように変えられていきます。神油、神様の癒しですけれども、この方は私たちの生命に関わることまで面倒を見てくださるわけですね。不思議なようにして癒してくださいます。神には何でもできないことがないからですね。で、時に私たちは大病であるとか大きな手術を経験することだってあるでしょう。それは私たちが弱く、実は脆い存在であって、日々健康で居続けられるというのは奇跡の連続であるということに気づかされることでもあります。私たちはいつも死と隣り合わせにあるんだけれども、本当に奇跡の連続で今があるということですよね。そのことに気づかされる経験でもあります。天に昇られたイエス様がもう一度来られること、再び望むことを再臨と言います。イエス様、次に来られるとき、裁き主として来られます。イエス様を救い主と信じる者にとっては、イエス様が迎えに来てくださることはこれ以上ない喜びです。別な言い方で、永遠の命、栄光の体に変えられることから、栄か、境に変化する、境に化けると書き表すこともあります。信じていない者、神に逆らう者にとっては永遠の裁きが待ち受けています。ですから、一人でも多くの者に全力で主の救いを述べ伝えることが主の宣教となります。主こそ 私の牧者、導き手であると認めるならば、より恵み豊かな出来事が、神様の祝福が私たちの人生に起こり続けます。新しい年の初め、ヨハネによる福音書の締めくくりの手引きとして、詩編23編から主の永遠の計画を思い巡らし、信仰によって受け止めさせていただきましょう。私は常しえに主の宮に住むでしょうという題で2つのポイントで味わってまいります。1つ目、主は私の牧者であって私には乏しいことがない。私たちは主の羊であります。また主は私たちを導き養ってくださるお方であると認めるとき、私たちは新しく生まれ変わらせていただけます。神聖の恵みですね。23編の2節、主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの御庭に伴われる。ですね。主なるお方は、ご自分が養っている羊、それぞれの状態をよく知っておられます。観察しておられます。で、足りないところがあれば満たしてくださり、ある時は余すこともないように取り去られることだってあります。羊が何々したいとかですね、欲しいとねだっても、今必要でないならば与えることなく、本当の必要をしかも一番良い時に与えてくださる。ですから乏しいことはないんですね。また主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を正しい道に導かれるとあります。私たちのためにではなく、皆のために、ご自分の皆が全世界で崇められるために私たちを導いてくださいます。私たちは主の羊、目が見えず従おうとしないような私たちを正しい道に導いてくださる。ご自分の栄光をそのような方法で表してくださいます。親友、神様の癒しと受け止めることができますし、聖化、イエス様の清い性質に変えていただけたからこそ、主のものとしてくださったからこそ、してくださると受け止めることもできます。また詩人は、あなたが、主なるお方が共におられるという、確信をしていたので、たとえ死の影の谷を歩むとも災いを恐れませんと言いました。私たちの言葉、自分の言葉としたい信仰告白です。この方様が共にいてくださるからですね。神様の癒し、神様は全く癒しを与え、命をも司っておられるので、死も恐れではなくなるわけですね。またこういうふうに言われていました。あなたの鞭とあなたの杖は私を慰めます。少々混乱するような言葉ですよね。杖と鞭っていうのは本来ならば、言うことを聞かせるために、時に痛みを経験させるための道具となります。それが慰めになるっていうんですね。なぜかと言いますならば、命に関わるからなんですよね。主とイエス様と同じ清い性質を持たせるために、主の手によって作り変えられていくわけですよね。練り清められていく。これも清い性質に預からせるための手順として受け止めることができます。二つ目のポイントに移ってまいります。私の杯は溢れますってですね。私の杯は溢れます。私たちの求めと違い、差があっても、物質的な必要はもちろん、主なるお方は霊的に満たしてくださるお方です。五節を見てみましょう。あなたは私の敵の前で私の前に宴を設け、私の頭に油を注がれるって書いてあるんですね。人生最大の危機に瀕したとしても、出くわしたとしても、主が私たちを覚えておられるので、その三翼の陰に、主の守りに隠してくださるわけですね。そのようにして私の頭に油を注がれるってんです。私の杯は溢れます。身に余る祝福がすでに注がれている、注がれ続けている、絶えることなく注がれ続けているということでしょう。 私の生きている限りは必ず恵みと慈しみとが伴うでしょう。私は常しえに主の宮に住むでしょう。と詩人は言いましたが、まあ、ものすごい地震ですよね。どこから来る地震でしょうか。主の宮に住むとこう言ってるんですね。実は過ぎた日曜日の第2集会では、先生から黙示録の21章を教えてもらいました。21章でヨハネが見せられた幻について、さて神殿はどこに行ったんだろうということに注目させていただきました、ね、幻を見たときに神殿もなかったんですね。それはイエス様ご自身がその宮となられたわけですね。もう少し深めて思い巡らしますならば、ヨハネによる福音書の14章でイエス様は、私の父の家には住まいがたくさんあると言われて、そこにたどり着くための用意をしに行くんだって言われたんです、弟子たちに。で、あなた方を私のところに迎えよう、用意ができたならばあなた方を私のところに迎えよう、私のおるところにあなた方もおらせるためなんだと言われました。そんな不思議なことを言われたので、弟子の一人のトマスは、主よ、どこへおいでになるのか私たちにはわかりませんと問いましたが、イエス様は、私は道であり真理であり命である、誰でも私によらないでは父の身元に行くことはできないと答えなさいました。イエス様が十字架の上で息を引き取られた時、神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けたという記事を思い出すことができるでしょう。神殿の聖所は祭司だけが入ることができるんですね。さらにその奥、至聖所という場所には大祭司のみ入ることが許されているんです。その幕が裂けたってんですね。イエス様が息を引き取られた時にその幕が裂けた、イエス様によって仕切りが取り除かれて道が開かれたということですね。イエス様を通して父なる神と向き合い、霊と霊、魂と魂が隔てもわだかまりもなく交わることができるようになった。そのようにして主の宮に住まうことができるようになったってわけなんですね。聖書に記されている終わりの時の出来事、終末の出来事を思い巡らすならば、主の宮に住むということはまさしくイエス様の再臨ですね。私たちに栄光の体、永遠の命が与えられ、イエス様と共に過ごすことができるようになると。でその前にイエス様が来られるとき、まず先に、信仰を持って、天に召された方たちの義人の復活が起こり、その後、ね、景挙が起こると言われている。その時まで地上に生きて信仰生活を続けているならば、死を経験せずに、そのまま天に上げられるっていうんですね。栄光の体が与えられ天に上げられる。そんなことあるんだろうか、いつ起こるんだろうか、そうおっしゃいますでしょうか、思われるでしょうか。イエス様も知らされてないってこう言われたんですね。父なる神がご自身の栄光を表すために必ず成し遂げてくださる。それは救いの計画の完成ですから、父なる神は必ず成し遂げてくださる。イエス様を通して身元に近づかせていただけるということは、私たちにとってもうこれ以上ないかけがえのない希望となっていきます。新しい年、また1月いっぱいをかけてヨハネによる福音書を締めくくるにあたり、主の愛がいかに深く大きなものであるか信仰で受け止め直す時としていきたいと思っています。主の御言葉から、主の御思いがどれだけ豊かであるか、そういったことを信仰で思い巡らさせていただきましょう。御言葉を読んでお祈りをいたします。あなたは私の敵の前で私の前に縁を設け、私の頭に油を注がれる。私の杯は溢れます。私の生きている限りは必ず恵みと慈しみとが伴うでしょう。私は常しえに主の宮に住むでしょう。天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。 神様、あなたご自身がこうして始めてくださった新しい年も、私たちは積極的にあなたを、またあなたの御言葉を親しんでいくことができますように、私たちが本当に与えられている時間の中から多くのものをあなたに捧げていくことができますように、あなたに心を開くことができますように、日頃与えられている中から多くを、すべてのものを捧げていくことができますように、私たちのすべてをもってあなたに賛美を捧げ、礼拝を捧げていくことができますように、あなたの救いの計画の完成に至るにあたり、私たちは本当にあなたの成し遂げてくださる技に期待をしながら、この地上生涯を歩み続けることができますように、イエス様、あなたの成し遂げてくださった贖いの十字架、感謝をいたします。私たちが日々そのことを思い巡らすことができますように、この世の中はあなたの秩序、あなたの身思いがないがしろにされる、そのような時代、世の中にあります。聖霊なる神様、どうぞそのような、悪い思いから遠ざけさせてくださいまして、あなたの清い性質に、預かることができますように、より一層イエス様の似姿に変えられていくことを私たちは望みます。どうぞ、あなたの栄光がこの地上に、表されますように、主を来たりませと祈るものでありますように、新しい年をどうぞあなたと共に歩むことができるように助け導いてください。イエス様の尊い名前でお祈りをいたします。アメン。